素晴らしいなんか文化交流のプロジェクト、音楽であのメキシコと日本の架け橋をされていると思うんですが、これからなんか3つ4つぐらいのプロジェクトというかあのビジョンがあるという感じなので、あのお聞きしたいんですが。
はい、この時代にあってやはりねコロナも経て、で私の、周りを見てもですね、日本に戻った時にやはり日本の子どもたちでよくやっぱり考えている人たちは学校の在り方っていうのをすごく疑問に思ってるみたいで、不登校になったりとか、もうやはりもう自分で勉強できるからって言ってやっぱりもっと違った感じのね、その学校の在り方っていうのがあってもいいんじゃないかっていうのは、やっぱりこちらメキシコでは何でもありなんですよね。何でもあるさって感じで、愛で東土って、よく恩師の黒沼百合子先生もおっしゃられる言葉なんですけれども、それを見てもね、だったら、その、ここ今私たちがいるのがサンクリストバルですけれども、ここにやはりそういう日本文化のことを学べる学校を作って、もう一応ね、建物はないですけれども、今ここで借りてますけれどもね、そういう日本文化を学べる場所、そして日本に帰った時には徳島県にもそういう学校があるんですよね。でその先生、もしくは生徒さん、でそのじゃあ2ヶ月じゃあ私はそちらの日本の徳島の学校で教えたいとか、学びたいという人たちが行ける場所、そういう受け入れ体制を今回4月にまた日本に戻るんですけれども、その時にいろんな方とお話をして、呼びかけをして、賛成してくださる方と一緒に活動していきたいなと思ってます。
でも具体的に交流の拠点というか、メキシコと日本に作って、文化交流をもっと、身近にしていくっていうような、やっぱりその芸術というか音楽でのそういう教育の関わりっていうのもなんか、意識されてるんですか？
そうですね、やはり自分が専門にしているのが音楽ですから、もう欲張りでね、いろいろ興味はあるんですけれども、その分野のそれぞれの専門家の方々にお声掛けして、例えばその徳島県にある文化センターっていうのは、センター長は私の友人なんですけれども、新田京子さんとおっしゃって、フランスで、サックスを学ばれた方で、フランス語も堪能なんですけれども、その友人の文化センターっていうのは、古い日本の家屋をね、リニューアルしてとても素敵なコンサートホールもあるところで、そこではお習字ですとか朗読、日本語、美しい日本語のね、朗読の先生、そして94ぐらいかなと思いますけれども、まだまだご健在で、であとは絵画の先生、日本画ですよね、そういう先生方が集まっています。でそこではお琴ですとか邦楽もさることながら、バイオリンとか、あと西洋の、音楽っていうのも、そこで教えてますね、
いや毎年すごいパワフルな活動になってて尊敬してます。またこれからもよろしくお願いします。
はい、こちらの方こそよろしくお願いします。皆さんこちらで待ってますので、いつでも声かけてくださいね。
今日は